こんにちは。今回はですね、医療安全、このテーマを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。特に現場に入ってまだ日が浅いという方が、あ、これ自分のことかもって感じるかもしれない、そういう身近なリスクに焦点を当ててみます。
身近なところに潜むリスク、大事な視点ですね。
はい。で、今日取り上げるのは、日本医療機能評価機構が出している医療安全情報ナンバー25です。これどんな内容かというと、食事が中止になった患者さんにいつもと同じようにインスリンを打ってしまって、結果低血糖を引き起こしちゃったという事例なんですね。
ああ、それは怖いですね。インスリンと食事はセットですもんね。
そうなんです。2016年から報告が、7件ですか?続いているようで。じゃあ、なんでこういうことが起きてしまうのか、どうすれば防げるのか。特にね、新人の方にとっては、もう日々の業務に直結する話だと思うんですよ。早速掘り下げていきましょうか。
はい、お願いします。
まず、本当に基本の確認からなんですけど、インスリンって、まあ、食事で上がる血糖値を抑えるために使いますよね。
ええ、そうです。
食事に打つことが多い。じゃあ、その食事がキャンセルになった。でもインスリンだけはこういつも通り投与されたらどうなるか。
それはもう血糖値が必要以上に下がってしまいますよね。低血糖です。
ですよね。まさにそこが今回のポイントで。
ええ。この医療安全情報を見ると、こういうエラーが起きる背景には、いくつか、まあ、典型的なパターンがあるみたいなんです。
パターンですか?
はい。一つは、指示を受ける側、つまり看護師さんの方ですね。指示書に、例えば、食事中止の時はインスリンも中止ってこう大事な条件が書いてある。
うんうん。
それを見落としてしまうケース。忙しいとつい投与量だけパッと見てしまうとかあるのかもしれません。
ああ、なるほど。条件付きの指示って確かに、見落としやすいポイントかも。特に慣れないうちは、どこまで細かく見ればいいのか迷う場面もありそうですね。
そうなんです。で、もう一つは、今度は指示を出す側、医師の側ですね。
はい。
検査とかで食事を中止にする指示は出した。それはいいんです。
ええ。
でもそれに伴って、じゃあインスリンはどうするのっていう、その指示変更を出し忘れてしまう。あるいは指示がちゃんと伝わらなかったり。
ああ、連携の部分での、なんていうかすれ違いみたいな。
まさに。その連携の齟齬が複数の事例で指摘されていますね。
ちょっと具体的な事例を見てみるともっとイメージが湧くかもしれませんね。
そうですね。
ある外科に入院中の患者さん。糖尿病の治療もしていて、毎食前に速攻型のインスリン、ノボラピッド中を使っていました。
はい。
ある日、午後に造影 CT 検査が入った。それで、お昼ご飯が中止になったんですね。
ふむふむ。検査のための食事中止ですね。
でも、インスリンをどうするかっていう指示は特に更新されていなかった。
あらら。
それで、担当の看護師さんは、まあ、元の指示通りに、昼食前のインスリン10単位を投与しちゃった。と。
それは。
その結果、患者さんに冷や汗とか手の震えとか、そういう低血糖の症状が出てしまって、血糖値を測ったら 60mg/dL まで下がっていたそうです。
60ですか。かなり低いですね。これは、日常業務の中に潜む落とし穴というか、ちょっとした確認漏れが直接患者さんの安全を脅かすっていう典型的な例かもしれない。
本当にそうですね。ご本人もかなり辛かったでしょうし。
ええ。
別の事例もあって、ヒューマログ中ミリオペン。これを9単位投与したケース。この場合も投与した後に記録を見直したら、あ、食事中止の時はスキップって書いてあったって気づいた、と。
後から気づいたんですね。
そうなんです。その時の血糖値は 55mg/dL。やっぱりこの条件の見落としっていうのが共通してるんですね。
ええ。パターンとして見えてきますね。でも、パターンが見えるということは、裏を返せば対策も立てやすいということでもあります。
と言いますと?
この情報では、実際にこれらの事例が起きた医療機関で、どういう再発防止策が取られたのかというのも紹介されているんです。
あ、それは知りたいです。どんな対策なんですか?
まず、指示を出す医師の側ですね。食事の指示を変えるとき、例えば中止とか変更とか、そのときは必ず、インスリンの指示との整合性を確認する。
なるほど。食事とインスリンはセットで考えると。
そうです。変更が必要なら、昼食中止、インスリンも中止、みたいに、もうはっきり具体的に指示を出すということです。
わかりやすいですね。じゃあ、指示を受ける看護師としては、どういう点に気をつけるべきなんでしょう?
看護師としてはですね、 患者さんの食事がこう、いつもと違う状況になったとき、例えば中止とか、量が少ないとか、そういうときには、あれ？インスリンの指示も変わるんじゃないかなって、常に考える癖をつけることが大事ですね。
立ち止まるということですね。
ええ。そして、もし少しでも疑問に思ったら、必ず医師に確認する。自己判断で、まあ大丈夫だろうって進めない。この原則が重要です。
確かに、いつもと違うと感じたら、まず確認。基本的なことだけど、忙しいとつい、えいやって言っちゃうこともあるかもしれない。新人の方は特に、このあれって感覚を大事にしてほしいですね。
本当にそう思います。さらにですね、こういう食事とインスリンに関する変更情報は、関係する医療スタッフ間、例えば、日勤から夜勤への申し送りとか、そういう場面で確実に情報共有すること。
チームでの共有ですね。
はい。そしてもう一つ。可能であれば、患者さん本人にも、今日は検査でお昼ご飯がないのでインスリンもお休みしますね、みたいに、ちゃんと説明して、患者さんにも認識してもらうことも推奨されています。
患者さん自身もチームの一員として情報を共有すると。
そういう考え方です。チーム全体で確認し合う体制を作る。個人の注意だけに頼るんじゃなくて、システムで防いでいくというアプローチですね。
なるほど。すごく大事な視点ですね。単に気をつけろじゃなくて仕組みでカバーする。
まさに。ですからこれは単なるインスリン投与の間違いという話にとどまらないんです。医療現場におけるコミュニケーションのあり方とか、指示の伝達、その確認プロセスがいかに重要かということを示唆している事例だと思います。過去の事例から学ぶことの価値は本当に大きいですね。ただ、一つ付属しておくと、この医療安全情報自体は、個々の医療従事者の責任をどうこういうものではなくて、あくまで今後の改善のための学びの材料ですよ、という点はちゃんと明記されています。
はい、それは大事な点ですね。改善のための情報共有と。
そういうことです。
では、今回のポイントをちょっと整理してみますと。
お願いします。
食事の状況が変わったとき、特にそれが中止になったような場合は、セットで考えがちなインスリン投与の指示も、本当にこのままでいいんだっけ？って一度立ち止まって確認する。この習慣がすごく重要だということですね。
ええ、その通りです。もしこれを聞いているあなたが、新しい環境で働き始めたばかりということであれば、これは特に意識しておきたいチェックポイントだと思います。
そうですね。そしてこの資料は、ある意味でコミュニケーションとか確認の失敗例から学ぶという側面が強いわけですが。
はい。ここでもう一つちょっと視点を変えて考えてみたいのは。
と言いますと？
私たちがルーティン業務だって思って、ある意味無意識にこなしている作業の中にですね、今回のような食事中止みたいな予期せぬ状況変化がポッと起きた時に、思わぬリスクが顔を出す可能性はないだろうかということなんです。
ああ、なるほど。日常業務に潜む変化点ですか？
ええ。そういう変化にどうやって気づくか。そして、そういうイレギュラーな事態にも対応できるような柔軟で強いシステムとか、チームの連携とかをどうやって作っていくか。これを常に問い続ける姿勢が、もしかしたら大事なのかななんて思いますね。
深いですね。日常の中の非日常への備えと、非常に考えさせられます。
ええ。
今回の探求、非常に勉強になりました。お付き合いいただきありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。